もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
40代後半です。
今、結婚してます？
はい、してます。
ご主人は何歳ぐらい？
50代後半です。
50代後半。
はい。
で、お子さんは？
20代前半と19歳、2人です。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
主人の不貞行為の件での相談なんですが、
はいはい、
数年前から風俗にはまりまして、
はい、
風俗嬢のことを指名して会いに行って、
はい、
でその風俗店が印象している個別のやり取りがあるんですね、
はい、
その中で風俗嬢の女の子の虜になっちゃって、本人が言うには3ヶ月通ったって言うんですけど、主人が ED だったんですね、
うん、
もう8年ぐらいずっと夫婦生活がなくて、
うん、
私はなければなければいいんですけど、主人はやっぱそういうわけにはいかなかったみたいで、
うん、
ED の薬を手にして、
うん、
若い子に試してみたいっていう気持ちがすごく強くなって行ってしまったって本人は言ってたんですけど、
うん、その間あなたはもう分かってたわけですね。
それを数年前にちょっと様子がおかしかったんで、
うん、
携帯を今まで見たこともなかったんですけれども、
うん、
ちょっともう見て確認しないといけないと思って、
うん、
恐る恐る確認をしたら、
うん、
もうすごくハレンチなことがいっぱい出てきて、
うん、
口コミ投稿の内容も女性とのセックスの濃厚なやり取りの内容だったりとか、
ええ、
もう感想文です。
でご主人はそれを認めてるわけですね。
そうです。そして私がカマをかけて車に盗聴器を仕掛けてる、
うん、
だからもうあなたがやってることは全部お見通しよっていうことを私が言ったんです、
うん、
そうやって言ったら探偵にお願いして盗聴器をかけた、そういうことをするってことは犯罪だって言って、自分が不貞行為をしたことはもうさておき、
うん、
先に警察に行って盗聴器を仕掛けられたんですとかして、
うん、
逆切れをしてしまって、
うん、
私も手がつけられないですけど、相手も手がつけられない状態になって、
うん、
で私はもう離婚するっていうことで職場の近くに引っ越してきたんですけれども、
うん、
やっぱり主人も離婚したくないっていうのと、私も寂しさと苦しさでまた今主人が住んでるところに戻って一緒に住んでるんですけど、
うん、
私が結局はもうフラッシュバックを起こして、主人がその風俗の女性に投稿した口コミ投稿の内容があんまりにも濃厚すぎて、
うん、
その内容が走馬灯のように出てくるんですね。で、うん、それが出てきた時にどうしてそんなことをっていうことで取っ組み合いの喧嘩になっちゃうんです。それで家族全員連行されて警察沙汰になったりとか、
うん、
それの繰り返しをずっと1年ぐらい続けてるんですね、
うん、
その前にも子供たちが小さい頃はギャンブル依存症で、でも私その時は子育てに精一杯だったんで、
うん、
とにかく女関係だけは絶対するなと釘を刺して言ってたんです。でギャンブルはするけど女関係だけはしないから、
うん、
まあよしとしようってずっとそう言い聞かせてやってきたわけ。
うん、
ギャンブルは風俗に通うようになってギャンブルはピタッと止まったんですね。
うん、ということは何かが不満があってギャンブルにハマっていたと、今度はそのことが風俗に変わったということで、もともと心理的に非常に大きな問題を抱えていたご主人、そしてあなたも、う
ん、はい、
もともとこういう風俗店との問題が起きる前から、
はい、
心理的に問題があったんですね。
心理的に問題、
つまりギャンブル依存症になる男性と結びつくっていうのは大体同じようにいろんな心理的な問題があるから、そういう問題のある人と結びつくんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、だから今回も、
うん、
全部ご主人のこととして話してますけれども、
はい、
単純にご主人の不貞行為という問題ではないですよね。
いやそんなことないです。私不貞行為でおかしくなったんです。主人は悪くないって言いたいんですか？主人をかばってるんですか？そっち。
かばっていないです。
主人がやってきたことに対して、私はすごい深く傷ついてるんです。
そうでしょうね。それは
もう本当何万もかけてカウンセリングに行ったりして、もういろんなことをしてきたんです、でも結局解決できなくて。だから
それは解決できないのは、おそらくあなたが本当のことを認めないからなんですよ。
本当のことを認めないって、私が私のことを認めて、
あなたが
何になるんですか？
自分も地上に心理的に問題を抱えているということを認めれば、あなたの人生は開けます。
認めてます。じゃあどうしたらいいんですか、それを。
だから認めていればそんなに怒らないです。
じゃあ私が私を認めて、じゃあ主人は何か変わるってことですか？
変わります。
別に変わらなくてもいいんですよ、どうせ変わるような人じゃないんで。
いや、ですからあなたがご主人が悪いということだけを言っている限りは、今のあなたの苦しい人生が開けることはありません。だけど自分もいろいろ心理的に問題を抱えているから、この心理的に問題を抱える男性と深く関わり合ってんだと、そこから出発すればあなたは人生が開けます。
そうですね、私にも問題があったからそういうことになってると思うので。
今とにかくずっと素直になったですよね。
はい。
辛かったんでしょ、今まで。
辛いです。主人と結婚してからずっと苦しんできました。なので主人と別れられたらいいなと思ってるんですけど。
じゃあ今日の相談としては、別れたいということの相談というふうに考えていいですか？
はい、
はい、今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるんですけれども、お話を伺ってみてください。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
加藤先生の最後のお話だと、もう別れることは決めてるんだけどもって、そういう前提でお話聞けばいいんでしょうか？
いや、私としては、やり直せるものならやり直したいと思って、再構築をこの1年続けてきたんですね、でもう自分の中で離れるのもやっぱり怖いっていう気持ちもありますし、主人が私が離婚したいって言っても承諾をしてくれないっていうのと、それで分からなくなっても苦しいんです。
それでね、あなたがその今再構築っていう言葉使っておられるんだけども、
はい、
本当にご主人とね、もし再構築しようと思ったら、
はい、
やんなきゃいけないことは、大きなことが一つあって、
はい、
あなたがそのフラッシュバックを起こしてしまう、その数年前の彼の問題行動ね、
はい、
それをあなた自身がとりあえずもう起きてしまったことだと、
はい、
それは言葉悪いんだけども、今更元へは戻らない、起きたことはもう消せない、
はい、
で消せない事実として、過去の事実として、あなた自身が脇に置けるか、
はいね、はい、
それができない限り再構築は絶対できませんよ。
そうですね、はい、
だからそういうことがどうしてもできないということであれば、
はい、
お別れになった方がいいです。
はい、そうですね、はい。
それで、あなたにはちょっと耐えられない言葉だけども、
はい。
ものの考えようによっては、不貞は不貞なんだけれども、
はい。
別の女作ったわけじゃなくて、
はい。
要は向こうは金ですよ。
はい。
商売でやってるところへ行って、風俗で遊んできたって、そういう話なんですよ。それがいいとか悪いとかっていうことを、評価を私言ってるんじゃないんですよ。
私はね、たくさん口コミ投稿や、個別で、もういろいろ濃厚なやり取りをしていることが許せなかったんです。
はい。
ただ風俗行って、こと済まして終わっとけば、それはそれで済んだ話だったと思うんです。
いや、そうでもないと思います。濃厚なやり取りをやってようがやってまいが、その事実をあなた発見すれば、同じことが起きてたんです。
もう見せられてますからね、その内容を。
うん、
内容を知らなければまだよかったんです。
だから、あなたの知らないところで済んでれば、よかったんだろうけど、知っちゃったわけですよ。 だから知っちゃった家っていう事実があるんだから、それを前提に今後のことを考えなきゃしょうがないわけです。
うん、そうですね。
そうするとね、あなたがそれをともかく脇に置くということ、それはある意味逆に言えばフラッシュバックで頭の中がもう竜巻のように渦を巻くということが自分でコントロールできるということとイコールになっちゃうんだけどね。
はい。
そういう形で自分をコントロールできるのでない限りは無理ですよ。
うん、
今の関係を続けること自体は。
そうですね。
はい、そういう意味では、先ほど加藤先生が言われたように、そのことについてあなたがそういう何度も何度もフラッシュバックを起こしてしまうぐらい耐えられない状況になるっていうこと自体が、あなたの心のありようの反映なんですよ。
うん、
それをあなた自身が見つめ、なんていうんだろう、一歩引いて、うん、そのフラッシュバックを起こしたときに、ああ、起こしてる自分が何じゃこれはっていうふうに眺められるようにならない限り、あかんのですよ。
そうですね。はい。
で、これはね、ご主人との問題だけじゃないですよ。あなた、ここでご主人と別れて、おそらく次の出会いをお求めになると思うのね。
はい。
その時に同じ事態がまた起こりますから。
はい。
今のようなあなたの、その受け止め方をしている限りは、
うん、
要はパートナーとして一緒に生活していくっていうことの意味なんですけども、
はい、
まあ所詮ね、人間ってね、穴だらけなんですよ、はい、失敗もやるしドジも踏むし、
うん
うん、だけどそれをある意味相手の問題もそうだし自分もそうだけども、
はい、
突き放して見ていくっていう心の持ちを獲得しないと、
はい、
パートナーとして一緒に生活するっていうのは難しいですよ。とってもなんか抽象的な言いようになってごめんね。
いえ、よくわかります。
うーん、
はい、
だから直接のご質問についてはやっぱりどうしても今そういうお気持ちになれないんであれば、さっさとご主人とは関係終了させた方がいいのかもしれませんよ。
はい、
でその中からあなた自身が次のステップを意味のあるものにしていきましょうよ、
はいはい、
ね、ちょっと加藤先生と変わりますね。
はい、
あなた今すごく素直な気持ちに慣れてるところですから、
はい、
ここで自分を素直に認めれば、
はい、
人生開けますよ。
はい、
これは事実として覚えておいてください。
はい。
アルコール依存症の男と別れた奥さんね、女性ね。
はい。
もうとにかく悪中の男だけは一生涯関わらないと言っていながら、
はい、
再婚すると半分はアル中の男なんです。
はい。
つまりそれはそういう問題を抱えた男と関わり合う女性は問題があるんです。
はい、
であなたこの機会を逃しちゃダメですよ。
はい、
辛いのは分かります、悔しいのも分かります。
はい、はい、
でもこの素直な気持ちになった時に幸せの道を歩んでください。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。アルコール依存症の男と結婚する女はまたアルコール依存症の男と結ばれることが多いです。